特集、共に育てる、景観の町、水戸。問い合わせ、都市計画課、電話 232-9206。私たちが暮らすこの町は、長い時をかけて風景という名の物語を紡いできました。千箱に映る光、城跡に重なる歴史の記憶、私たちの日々の営み、それらが寄り添い、水戸の景観を形作っています。この特集では、そんな水戸の景観の魅力と未来へ手渡したい思いを紐解いていきます。景観とは、町が紡いできた物語。景観という言葉には、二つの意味が重なっています。一つは、町に広がる風景。もう一つは、それを見つめ感じ取る人の眼差し。長い時間の中で育まれてきた景観には、その土地の自然や歴史、文化、人の営みが息づいています。景観とは、町が紡いできた物語、私たちと風景との関わり合いそのものなのです。水戸リオエリアの夜景の写真と、景観づくりイメージと書かれたイラストがあります。景観づくりの意義。景観づくりは、町の見た目をきれいにするだけの取り組みではありません。良好な景観は、人々に快適さをもたらし、そこに関わる人々のその場所への誇りや愛着を育みます。そして、訪れた人に良い印象を与え、町への関心や憧れを生み出します。水戸らしい魅力ある景観を守り育てることは、誰もが住み続けたいと思える町づくりの土台となります。水戸芸術館の広場の噴水で遊ぶ人々と書かれた写真があります。新たな景観計画。市では1990年代から景観を大切にする町づくりに取り組んできました。2008年には景観法に基づく水戸市景観計画を策定し、水戸らしい景観の形成を進めてきました。それから年月が経ち、社会や暮らしのあり方が大きく変化する中で、景観に求められる役割も変わってきています。こうした変化にしっかりと応え、水戸の魅力を未来へつなげていくために、今年、景観計画を新たな時代にふさわしい形へ進化させます。次のページから、新たな景観計画の一端を紹介します。千葉大橋から見渡す千葉湖と書かれた写真があります。千葉湖の水面に空が映り、偕楽園の梅が優しく香る。偕楽園千葉湖特定ゾーン。中特定ゾーン。景観計画における地域の特色を生かした景観づくりを進めるエリア。この場所は自然と歴史が育んできた水戸の誇りです。水や緑が織りなす風景の中で、人々は散歩を楽しみ、四季の移ろいに心を委ねます。街中にありながら、静けさと賑わいが調和するこの空間は、過去と未来をつなぐ水戸らしい景観の象徴です。1. 千葉湖の記憶。時を移す水面。かつて今よりもはるかに広大だった千葉湖。水戸の町とともに形を変えながら、湖は静かに人々の暮らしを映し続けてきました。観覧車が回り、子供たちの笑い声が響いた昭和の遊園地。そして今、水辺を走る人、カメラを構える旅人。変わりゆく時代の中で千葉湖は、これからも人々の営みと季節の移ろいを映します。写真3枚。1枚目。かつて千葉湖畔にあった遊園地レイクランド、水戸100年より。2枚目。千葉湖畔で写真を撮る人。3枚目。梅祭りで賑わう偕楽園。写真終わり。 2. 風致と調和が育んできた優しい風景。偕楽園や千箱の周りには長く愛されてきた風景があります。その美しさを守るために、市はこの地域を風致地区や屋外広告物特別規制地区に指定してきました。木々のざわめき、鳥の声、水辺の静けさ、目に映るだけでなく、心で感じる風致という豊かさを大切に、建築物、看板の色や高さなどにも工夫を重ねてきました。それは、町と自然が寄り添う、水戸らしい景観を未来につなぐための工夫の形です。景観づくりのイメージと書かれたイラストがあります。3. 千箱に新しい風景が生まれます。千箱の湖畔に新たな賑わいの場が生まれようとしています。この場所をもっと魅力ある空間へと育てていくために、市は民間事業者とともに整備を進めています。訪れる人が思い思いの時間を過ごし、心に残る風景を持ち帰ることができるように、ここから次の風景が紡がれていきます。新たなにぎわい創出拠点イメージ、令和8年春オープン予定と書かれた写真があります。インタビュー、千箱でランニングをする小野優真さん。小野優真さんの顔写真があります。普段は退勤後に家の周りを走ることが多いですが、気分転換をしたいときに千箱の周りを走っています。一周3キロメートルの距離がちょうどよく、開けた空間で走りながら良い風が吹いていると感じます。また四季折々の花々など、季節によって少しずつ違う景色が見られるので、来るたびに新しい発見がありますね。この場所は水戸が歩んできた歴史、弘道館水戸城跡特定ゾーン、藩校の風格、復元された大手門や二の丸隅櫓、そして深い緑に包まれた土塁の線、街中にありながら、時の流れが緩やかになるような風景があります。市民の手で少しずつ蘇ってきた歴史の風景は、今を生きる私たちに過去と未来をつなぐ記憶の大切さを語りかけてきます。1. 土と緑に包まれた水戸城の記憶。かつて水戸の大地に築かれた水戸城は、天守を持たずとも、土塁と堀に囲まれた壮大な姿で人々を魅了してきました。藩政の中心として機能し、城下町と一体となって水戸の礎を築きました。そして今、水戸城の土塁や堀、弘道館の佇まいが往時を語りかけてくれます。弘道館の写真が一枚あります。2. よみがえる城の記憶。大手門と二の丸隅櫓の復元。戦災などにより大半が焼失した水戸城跡にかつての姿がよみがえりました。令和2年に復元された大手門、翌年に整備された二の丸隅櫓と土塀、どちらも天保年間の姿をもとに、資料や発掘調査に基づいて復元されました。寄付や地元職人の手仕事など、多くの思いと力が重なり合って、完成した復元事業は、町の新たなシンボルとして歴史を語り続けています。写真3枚。1枚目、令和2年に復元された大手門。2枚目、昔の大手門。水戸百年より、市立博物館所蔵。3枚目、令和3年に開催された水戸御祭礼行列の様子。写真終わり。3. 歴史と街並みが調和する景観の仕組み、弘道館や水戸城跡のある街中では、歴史の趣と都市の賑わいが調和しています。この風景を守り育てていくために、市は都市景観重点地区や屋外広告物特別規制地区を指定し、地域の特性に応じた景観づくりを進めています。歴史ある建物や緑に調和するよう、広告の色や設置場所にも配慮を重ね、建物や通りが少しずつ整えられてきました。一つ一つの取り組みが、落ち着きと風格のある街並みを形作ります。写真。二の丸隅櫓の下にあるコインパーキングの看板は、歴史的景観に調和するよう、穏やかな色彩に改修されました。写真は、改修前の看板の写真と、改修後の看板の写真の2枚です。写真終わり。インタビュー。弘道館の近所に住む、倉沢照子さん。弘道館や水戸城跡には、学校や図書館が立ち並び、平日、休日を問わず、穏やかな時間が流れていると感じます。白壁の続く水戸学の道は散歩にうってつけです。私たち家族は弘道館の周りの環境に惹かれ、水戸市に移住してきました。大手門周辺では、ビアフェスや梅祭りなどのイベントが開催されることもあり、その時には大いに賑わいます。晴れとけの両方を楽しめる豊かな時間を過ごせる環境がここにはあります。城下町の記憶と日々の暮らしが寄り添う備前堀特定ゾーン。水をたたえる備前堀、季節の祭りに賑わう吉田神社、商人の息遣いが今も残る町並み、歴史を語る風景と安心して過ごせる日常が交差するもう一つの水戸。そんな景観が地域の人の手で守られ、育まれています。1. 備前堀の風景に調和する町並みづくり。江戸時代に掘られた備前堀は、町の記憶を今に伝えています。この水辺と水辺に寄り添う町並みを大切にするため、備前堀の沿道地区の一部を都市景観重点地区に指定し、緩やかな和の趣を生かした景観づくりを進めています。地域の人々が中心となって育んできたこの場所ならではの落ち着きと潤いのある景観を次の世代へとつないでいきます。多摩地越と呼ばれる町開きから400年と書かれた写真があります。2. 水面に揺れる祈り、備前堀の灯籠流し。夏の夜、備前堀の流れに揺れる灯籠の明かり、玉毛橋から三股橋まで、オレンジ色の光が水面を彩る幻想的なひとときとして、先祖への祈りや平和への願いを乗せ流れていきます。この行事は地元の方々が中心となり守り続けてきた夏の風物詩、商店街と地域の人々のつながりの中で、地域の記憶を優しく照らし、人々の記憶に刻まれていきます。灯籠流しの様子の写真があります。3. 暮らしの風景を次の時代へ。歴史とともに歩んできた下市の町は、今、変わりゆく時を迎えています。日々の暮らしに寄り添う街づくりがこれまで以上に求められています。新たな景観計画では、暮らしの質を重視した方針を新たに位置づけ、若い世代の市民と協働しながら、住んでいてよかったと思えるような日常の風景を育ててゆく取り組みを進めます。目指すのは地域に眠る資源を生かした知恵と熱意によるまちづくり。 未来を見据えた一歩が今踏み出されています。景観づくりのイメージと書かれたイラストがあります。やってみたいを町で育てる。試しも市指導。試しも市は市民団体佐渡と都市と地域の人々で下市エリアを舞台に地域に眠る資源を生かしやってみたいという思いを形にするプロジェクト、雑貨屋や本屋を開いてみたい、そんな小さな夢を試してみる機会を地域の人々と共に紡ぎます。里と都市代表、中村彩乃さん、左、川島飛鳥さん、右のお二人の写真があります。里と都市とは、下市と都市部の両方で活動し、地域の課題解決と新たな魅力や価値を生み出すことを得意とする団体です。コメント。400年の歴史を持つ下市エリアで、11月1日土曜、高校生から50代まで多様な10名の試し下市参加者が、それぞれのやってみたいを実践します。皆さんにも足を運んでいただき、下市の景観や営みをいつもと違う視点で体験し、町の魅力や可能性を再発見できる一日になればと思っています。暮らしの延長線上でやってみたいを町で試すと、どんな変化や発見があるのか、私たちも楽しみです。活動の様子の写真が2枚あります。試しも一の活動内容や今後の予定など、詳細はこちら、二次元コードがあります。時代ごとの営みや記憶が重なる街中、街中特定ゾーン。メインストリートを歩けば、光と風が行き交う通りや、心に触れる風景に出会えます。芸術や文化が息づく建物や空間には、時の流れが刻まれ、今、居心地の良さと、にぎわいの芽を育てる取り組みが始まっています。1、芸術、文化とにぎわいが交差する場所。街中に立つ水戸芸術館の塔は、遠くからでもこの街の中心を知らせてくれます。令和5年、隣り合うように市民会館が開館し、芸術文化の拠点としてさらに人が集い語り合う風景が生まれました。通りを歩けばコンサートの余韻やアートに触れた人々の笑顔であふれています。芸術文化と暮らしが自然に溶け合うこの場所は、人のにぎわいとぬくもり、現代と未来が同時に息づいています。写真2枚とイラスト1枚。写真1枚目、令和5年に開催したミトリオフェスの様子。2枚目、夜の宮下銀座。景観づくりのイメージと書かれたイラスト。2、時間の重なりが息づく街。古地図に記された町名、今も暮らしを支える商店街、街中には時代ごとの営みが折り重なり、今の景観が形作られています。昔の佇まいを残す建物や、新たな姿を見せる通りは、街の営みの記憶を伝えてくれます。街の積み重ねの中にある個性を大切に、街の表情を受け継いでゆく。水戸らしい景観づくりの形です。写真。市内には今と昔の地図を重ねた案内板が20基あります。街歩きをしながら探すのも楽しいかも。と説明文のある案内板の写真。写真終わり。季節の移ろいが歴史の息遣いと響き合う保安園特定ゾーン。 アジサイが彩る風景の中に、歴史と自然が穏やかに息づいています。この地域は歩くほどに印象に残る景観が残っています。写真2枚とイラスト1枚。写真1枚目、万葉サラシーの森。2枚目、イチョウと水戸八幡宮。景観づくりのイメージと書かれたイラスト。アジサイと歴史が重なる風景。徳川光圀公が好んだ寺の庭は、保和園、園は公園の園と呼ばれるようになり、やがて保和園として親しまれてきました。重厚な社殿を持つ八幡宮や古代の姿をとどめる愛宕山古墳も、この地域の歴史を物語る存在です。湧き水や緑に囲まれた環境と初夏に咲くアジサイの風景が訪れる人にこの地ならではの魅力を伝えています。四季折々の変化を通じて心に残る景観が育まれています。アジサイが咲いている様子の写真があります。終わりに、景観計画は未来の風景を描く設計図であるとともに、町と人が交わす温かな対話であり、心を届ける手紙でもあります。歩く道、見上げる空、ふと立ち止まる風景、日常の一コマが水戸らしい景観を日々育んでいます。市民一人一人の眼差しと行動が、街の姿を少しずつ変えていきます。この手紙が明日への小さな芽吹きとなりますように。景観計画についてはこちら随時更新します。二次元コードがあります。